ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2、第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康にいいとされる食材を紹介していただいています。さあ、先々週のね、前回に続きまして、京都お池メディカルクリニックから、村西博美院長と、そしてボディコンディショニングを担当されている依田圭一先生にもお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。
お願いします。
ね、先々週の前回のお話で、はい、まあ、村西先生は内科の先生なんですが、はい、このボディコンディショニングの依田先生も今来ていただいているという。
そうですね。はい。まあ、うちで実施しているその体と心のコンディショニングみたいな形でですね、まあ、自律神経の調整を持って、まあ、体を、まあ、整えていこう。ひいてはその疾患の、まあ、治癒につなげていこうという形ですね。で、また今日も、依田先生と一緒にお話をしていきたいなと思ってます。
はい。
で、まあ、施術をお願いし始めたのがちょうど1年前ぐらいなんですけども、うんうん、まあ、この1月から常勤で来ていただいてですね、まあ、特にうちだと点滴に、通われる方も多くて、まあ、その症状を聞いてですね、その日にこう見てもらうことができるんで、僕も非常にありがたいというふうに思っています。
で、このね、依田先生にこのボディコンディショニングを受ける方がいいなというのはどういう方なんですか？
そうですね。まあ、実際に、まあ、うち来られてる方でですね、まあ、実際の患者様で言うと、去年の年末ぐらいからこう腰痛があってですね、まあ、ずっとこう良くならないな、良くならないなってことも湿布貼ったりとかですね、まあ、いろいろあった、やってですね、まあ、結局、まあ、なんとなく良くなったんだけど、やっぱこう痛いな、痛いなというふうな方ですよね。で、見てもらうとですね、こう仙腸関節ってこう、お尻周りのこう、関節ですよね。うん、これ捻挫してるんじゃないかってことで、まあ、その場で施術していただいて、しばらく時間かけてですね。だからその方はやっぱりこう、完全に警戒までいきませんけれども、うんうん、まあ、極めてこう、症状としてはこう、警戒されてですね。うんうん、まあ、その方今継続していただいて、まあ、普段からこう、体を壊さないように持っていっていただいてる方とかですね。あと僕が、ちょっとびっくりしたのはですね、はい、本当にこれは、持ってる話ではないんですけども、料理人の方でですね、コンクリートのところにこう立って、こう、一日中仕事されてる方いらっしゃるんですね。うんうんうん、はい、特に冬場とかってコンクリートの上って、ものすごい冷えるんですよね。うん、で、立ち仕事でっていう形で、まあ、膝と腰に負担かかってですね、まあ、引きずってこう、ご来院されたんですけども、まあ、その、施術受けられて、まあ、2時間ぐらいだったと思うんですけども、帰宅するとき普通に歩いて帰ってたんで、ちょっとこれ、自分自身もですね、結構びっくりしたんですよね。
うん、
で、まあ、僕自身がその、こういったいろんなアプローチを、まあ、うちに導入してやってるのはですね、まあ、いわゆるその、いわゆるエビデンスっていうものに関しては、まあ、そんなに強くない、どっちかというと弱いっていうもの多いんですけども、ただそういったアプローチが実際に困ってる方々っていうのは実際に存在をしていて、まあ、そういった方たちの症状を、まあ、警戒に導く可能性があるからなんですよね。で、ただ、まあ、日本っていうのはまあ保険診療がありますので、基本的にはその辺のこと、まあ、僕が今までやってきましたので、まあ、そういった詳しい検査とか、治療介入としてはこういったことがありますよっていうのはご提案した上でですね、それでも良くならない。そういった方がおられたら、選択肢の一つとして、まあ、提案させていただいて、まあ、経過を一緒に見ていってるっていう感じですね。
なるほどね。まあ、今ね、その、患者さんのお話でしたけど、村西院長も、はい、依田先生との出会いっていうのはしてもらったのもあったってことですね、施術をね。
そうですね。僕自身も、やはりスマートフォンとか PC 見る機会すごい多いので、うん、どうしてもですね、首が前に行っててですね、こう首周りの筋肉がもうむちゃくちゃ凝っていて、疲れるとやっぱ頭痛とかですね、仕事の効率も落ちるってい
う。いわゆる肩こりのきつい場みたいな感じですよね。
そうですね。で、まあ、依田先生の施術ってですね、実際に腰が痛いっていう人が来られても、うん、あまり腰触ってなくてですね、ふくらはぎとかですね、お尻とか一見関係なさそうなこと結構触ってはるんですよね。
ふくらはぎ触ってても別に、いや、僕ふくらはぎ痛ないんですよみたいな感じ
で。そうなんですよね。でもその辺って、ちょっと僕もわからないとこも多いんですけども、その辺って、依田先生。
例えば腰痛の場合というね、
はい。確かに腰痛の方にはふくらはぎからアプローチすることが多いです。で、これは、ふくらはぎの筋肉が疲れて、疲 れると筋肉は短くなっちゃう、収縮してしまう、でそうすると、全体の姿勢が崩れる、だから、体は一つのシステムと考えたら腰に問題があるんじゃなくて原因はふくらはぎだよねっていうことも言える、
ふくらはぎの筋肉がぐっと収縮しているのが腰に影響を及ぼしている、
はいはい、だから腰が痛いっていうのはあくまで結果ですね、
はい、
うん、原因はふくらはぎ、
はあ、
はい、まあ他にもあるんですけれども、
はいはい、例えば、まあ、ということですね、
う
ん、
そうです、だからそういう点ではもう全然腰と関係ないところから始めたりアプローチをします、
うん、はい、
で、ただ怖いのはやっぱり腰痛といっても内臓疾患に由来するものもあるので、やっぱりそこはきちっと検査を受けていただいて、その上で数字に出ない、
はい、
あるいは映像に出ない、画像に出ない、
腰椎そのものが変形してるとかもあるんで、はい、あれは、ね、はい、レントゲンとかで見えますからね、
はい、そういうものを全てクリアした人にやっぱり受けていただきたいなっていうのが前提であります。
その辺は何にも問題ないんやけれども、どないしてやろうっていう場合は、
はいはい、
そのふくらはぎも一つの、
そうなんですね、はい、ですから決して数字に出ないでも苦しんでる方はもう結構いらっしゃいますので、うんうんうん、まあ、そういう方に対して、アプローチをどんどんやっていきたいなと思ってます。で、まあ、その例えばふくらはぎならふくらはぎの筋肉を、ファシアリリースという手法を使ったりストレッチだったり、警察、まあ、さすったり圧迫したりっていう手技も使いながら、その人の問題点を解決していくと思ってます。
で、中にいえ、私ふくらはぎが痛いねんけどとかいう方は、
はい、
やっぱりふくらはぎが悪いんですか？
あ、その場合は、例えば、アキレス腱だったり、
うん、
あと、肩が悪かったりします。
がふくらはぎのところに痛みという結果が出てきていることもある。
はい、あ、まあ一番ふくらはぎが疲れる要因は、太ももの前側の筋肉ですね。
はい、
大腿四頭筋という人間の体で一番でかい筋肉。
はい、
うん、これが弱くなるとふくらはぎはどんどん疲れます。
はあ、なるほど、はい、そうか、そこが痛いからどうこうっていう、うん、そこだけマッサージしてたらいいっていうもんではないわけですね。はい、
システムで考えたい。
はあ。うん、僕はちょっとね、肩こりがあったりとかなんですけど、
はい、
肩こりってね、
はい、
その整形行こうが何しようが、骨に現れてないし、
ね、
何のしようもないじゃないですか。でも結局我慢せなあかんのかなと思うんだけど、ね、僕の場合はそこまでひどくないですけど、本当にもう首も回らんぐらいひどい方もいはるじゃないですか。
頭痛とかね、ひどいって言いますか、
ね、さっきね、村井先生もそんなお話。どうです？
うん、そうやって数字に出ない、
うん、
で、画像を見て骨には異常ありません、
はい、
で、終わっちゃうケースがやっぱり多いですね、はい、それに対してやっぱりアプローチしたいんですけど、今肩こり、
はい、
と言われましたけど、はい、ちょっといいですか？
いいですか、はい、いいですか、嬉しいですね、はい、やっていただけるんですね。周りが笑ってるんですけど大丈夫ですかね胸の前のね、僕、肩です、肩。今、先生、胸の肋骨の上と鎖骨の下をぐりぐり、あ、鎖骨じゃないね、僕、肩、痛い。
ここ痛いんですよね。
鎖骨の下、痛い。肋骨のど真ん中のところ、この軌道の、あ、左に行っても、これも肋骨の一番上と鎖骨の間のところに指ぐりぐり入れて、痛い。肩甲骨の下。あ、ここ気持ちいいけど、ちょっとやりすぎ。痛い。気持ちいいけど痛い。
あれなんですよね。大きり押してはないんですよね。
嘘、だいぶ押してるように見えますけど、
見え
とか感じますけど。
ですよね。
周りから見てても力入ってない
ですよね。触ってるだけなんですよ。
痛い。左の肩甲骨も痛い。
いや、これが不思議なんですよ。僕もむちゃくちゃ痛かったんです、最初受けた時。
軽い。
軽くなりました。 いや本当にですね、びっくりするぐらいなんですけどね、ほんと触ってるだけなんですよね。
魔法使いですね。
いや、もう本当に撫でてる
だけ。なんでなんでなんで。
はい。まあ今のがそのファシアっていう膜同士が癒着してるものを圧迫とかでほぐしてあげる。そうすると滑らかに動き出したよっていうことなんですね。
母さんお肩を叩きましょうみたいね、子供に肩叩いてもうたり揉んでもうたりして痛いところやってもらいますけど、今その僕が痛いとこじゃない、いわゆるその周りをね、先生指でグリグリグリグリってして、その
肩は触ってないですよね。
ね、
はい、
なのに肩が軽くなる、重いのがね、
いや不思議なんです
けど、不思議やな。
だから今の森谷さんの動作とかを見て、あ、多分ここが痛いだろうなって観察をさせてもらって、
僕今これスタジオで座って口だけ動かしてますけど、ちょいちょい手動いたりとかしてますよね、はい、その動き見て、はい、この部分から、
なんです、
ハリーポッターやな。
まあどうしてもお仕事柄原稿を読むと、どうしても首が前に倒れます。で、頭が下がります、
はい。
うん。そうすると首を支えてる筋肉が引っ張られる。
うん。
うん、で、首を支えてる、その下の肩の筋肉もそれに対して踏ん張る。
はい、
で、ずっと同じ姿勢をしてるから癒着が始まる。
政治もそうやけど、やっぱ癒着はあかんね。
ダメですね。
剥がしていかなあかんね。
うまいこと言われますね。
そっか、だからこれもまあもちろん個人差がね、
いろいろ
あるでしょうし、
ね、は
い、そういう姿勢から来る人もいれば、四十肩、五十肩、いろんな原因はあるんで、
そうですね、
まあでも本当最初おっしゃったように、骨に問題がないかとか。
そう
ですね、
そこはもう最低限確認しないといけない、ね。
内臓疾患、内臓の先生とかやったら内科的な数値も見てくれますから、
ね、はい、もちろんですね。
外科的なあの、骨の部分っていうのは整形外科とか、はい、そういうところでちゃんと見てもらって、はい、そこでは何ら原因はないな。で、ぜひね、お池メディカルクリニック来てもらったら、
ね、
内臓的な部分もしっかりと先生、内科の先生に見ていただけるんで、
はい、 そうですね、はい、
そこの数値でも出てこなければ、このコンディショニングが、
はい、一つの手になるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほどね。今、ね、京都お池メディカルクリニックでは定期的に与田先生も、その施術を当たっていただけてると
。
そうです
ね。はい、まあ、あの自由診療ということですから、
そうですね、
このあたりまたね、ご相談いただければと思いますけれどもね。はいはい、さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材もご紹介いただいていますが、今日は村井先生。
はい、今日は豆腐ですね。
まあ、まだまだ寒い。
美味しいですよね。
ね、
あの、まあ、今回、前回と今回ですね、まあ、ボディーコンディショニングのお話で、まあ、自律神経の調整をとにかく、まあ、どうすればそれができるのかっていうのを目指してまして、まあ、そのいった調整という意味で、まあ、今回、この豆腐っていう食材を出してみました。で、その自律神経のケアに、まあ、有用な食材として、こう、豆腐がなぜ有用かっていうのはですね、脳内で、こう、セロトニンって言われるホルモンのこう増加につながるっていうふうに考えられてるんですよね。だから、まあ、そういったところで今回お出ししたんですけども、まあ、難しいことはさて置いといて、この寒い冬に湯豆腐となんかね、うん、多くの野菜、ポン酢で食べるって美味しいですよね。
うん、いいですよね。
まあ、個人的には大好きなんですけども、ぜひ、そういった、まあ、自律神経の調整という意味でもですね、うん、ぜひ豆腐ね、頻繁にこう、登場差し上げてほしいなというふうに思います、
はい、さあ、ラジオを気になって気になったこと相談したいなということがある方は一度クリニックへ足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階です。お問い合わせの電話番号 075-252-5252 075-252-5252、 覚え方は 075-2-2-2-2 です。京都お池メディカルクリニックのホームページもあります。ぜひご覧ください。過去の放送内容も聞くことができますよ。また先生への質問などはこのコーナーにメールもお送りください。ということで前回に続き京都お池メディカルクリニックから村西博美院長と与田圭一先生にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
与田先生、本当なんかね、首がスッと上に立つような。こう、僕もすぐ首曲がってるんですけど、これが今、はいはいはい、楽に力入れて頑張らない じゃな
くて、はい、いいですね。
不思議やね。
よかったです。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は3月14日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。